ミッドナイトグーココ。
皆様こんばんは。第110回目ミッドナイトグーココのお時間です。パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェから30分お届けいたします。いや、もうほぼ2年近くね、もうコロナ一色で自粛生活だった皆さん、解放されて街に溢れていますよね。京都も緊急事態宣言がもう解除後、もう観光客さんが殺到してらっしゃいます。嵐山とかもう観光名所は人で賑わっていますよね。いいのか悪いのか、なんかちょっと複雑なんですけれども、あの自粛期間があったから今があるとは思うのですが、大半の人はマスク着用されていてね、ま、風邪やインフルエンザ対策もありますし、これからまたまたね花粉症対策というのもあるので、マスクが手放せない時期、もうこの季節っていう感じではあります。まあ、定着しちゃってるっていうのもいいんですよね。ということでね、クリスマスパーティーももうすぐねやってきちゃうので、年末の忘年会も、そうしてもあっちこっちで開催されるイベントね、飲んではしゃいで、まあ、大騒ぎしちゃうというのも予想されるのですが、もう絶対あの自粛とか、もう県をまたいでの移動はご遠慮くださいとか、もう不要不急もうそんなうんなかんなんとかね、そういうのなりかねないので、ちょっとどこかで気にしつつ行動していきましょうね。今年はね、晴れ晴れしたメリークリスマスからのハッピーニューイヤーと行きたいところですよね。まあ、帰省すらできないようなことにならないように、みんなでまた頑張っていきましょう。世の中が動けば世界も変わる。これからも何かと問題発生しそうですが、頑張っていきたいと思います。何か耳寄りな情報があればファックス 075-748-7508 まで、メールなら pizza@jis-post.com までお寄せくださいます。お待ちしております。いやー、しかしね、昨日もね、さとちゃん松エコサロン行ってね、そのね、まあしてもらいながらね、話題に上がってたんですけど、ワクチンワクチンってもうほんま接種接種ってバーってみんなねなってたじゃないですか、ね、その政府の期待以上の数値で皆さん結構打たれたと思うんですよ。でコロナの次は言ったらもうインフルエンザの予防接種の話になってるじゃないですか。なんかこうね、もうワクチンに対する麻痺言ったら変ですね、ワクチンに対する新たな考え方、みんなねきっとね考え方変わった人も多いのではないでしょうかね。まあ、マスク手洗いすることでその辺のウイルス感染が随分なくなって、これはまあ良いことに間違いはないんです。でもやっぱりね、安易にもうワクチンに対するもう抵抗力をつけるつけない、なんかそういう抗体を作る、そういうことをこう頭の中で分かってて、で体がもうね、それに対してどうなるかっていうこともなんとなくはもう分かってるじゃないですか皆さんね。でだけどそれをいいのか悪いのかっていうのはやっぱりその都度ね判断していきたいとはね私も思っています。しかしでもマスクすることでね、実はねみんなお顔のたるみ すごいですよ。お顔たるんでるからね、みんなピッと引き上げない、リフトアップキッとしないとダメですよ、うかうかしてたら。ということで、この30分間も今日もお使いくださいね。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社日本情報サービスと、お出汁を使った京都ピザのお店ピザカフェ竹村の協力でお送りいたします。
京都伏見に出汁を使ったジャパニーズピザのお店ができたんだって。その名もピザカフェ竹村。出汁ソムリエであり出汁マイスターであるオーナーがピザ生地に出汁を練り込んだジャパニーズピザ、ほぼ全てのお料理にお出汁を使ってあるので味わい深いと評判です。場所は伏見区中島外山町18番地。今すぐ食べに行かなくちゃ。ピザカフェ竹村で検索。
令和3年11月19日の金曜日、今日はね特別な日なんですよ。ねえ、何の日か知ってます？そう、 98% もの部分月食。今このね収録が17時27分なんですよ。でこれね、最大に月食が起きるのがあと30分後、18時2分ぐらいということなんです。これね、日本全国で全こうね、上から下までの人がみんなで晴れてたらですよ、まあ、見れるというのがこれ140年ぶりなんですよ。 ということはこの月食140年に生きてる人で2回見る人は多分いないと思うんで、私も今日見たいです。なので今収録終わったらすぐ外すっ飛んで行ってね、空見上げますね。全国の皆さんもね、今日はねじーっと見てください。なかなかないこの月食。このね、月食っていうのは皆既月食って言ったらね、もう全部丸々 100% 月食しちゃうね、太陽と地球と月で、もう月がもうね地球の影に隠れちゃう。でも今回のは部分月食 98% ということですね。どれがね、普通私たち見てる黄色いというかこう輝いてるお月さん、あの色じゃないらしいんですよ。これもあの予想というか予定らしいんですが、どす黒い赤、銅のこうちょっと赤いような感じの黒い感じ、それが 98% 隠れてて、シューッと細い部分だけにそのどす黒い、なんかもう言われない色なんだろうな、これ想像なんですけどねそれを皆さんね、肉眼で見えたらすごいこと思いません？日本でねこれが見れるって140年ぶりで、この時間っていうのがこの4時ぐらいから、今日の夕方16時ぐらいから始まってるらしいんですけれども、明日の明け方ぐらいまで続くこの長時間月食が見れるというのは、なんと300年ぶり、ん？600年ぶりとかっていう、ニュースによっては違うんですけれども、それぐらい貴重なものらしいんですよ、この長い時間見れるっていう月食が、うん、だからね、やっぱりこういうのって私たち生きてる中でもやっぱり経験して記憶に留めていきたいなという、ちょっと真面目なお話からスタートさせていただきました。いやでもほんまに寒くなりましたよね、朝ね。ね、さとちゃんは今もう皆さんにもずっと言ってるように家庭菜園にハマっててドハマりドハマりしてますんでね、この夏からこう野菜に目覚めてずっと栽培してる中で、この季節の変わり目パーサブー思ったら霜が降りたやんと思ったら、野菜ちゃんはね霜が苦手なんですね。大好きな子っていうのは多分いないんです。大根ちゃんなんかはね寒さには割と強いんですが、まあ、小松菜ちゃんとかですね、チンゲンサイちゃんっていうああいうもうね葉物さんは直接霜が当たっちゃうとダメになっちゃうので、まあサラちゃんはね朝からねこのなんていうこのマスクの生地なんていうんだ、不織布教えてもらったミキサーさんに不織布、それをねかぶせてるんですよ。あ、マスクをかぶせてるんじゃないよ、野菜いっぱいあるからね、その大きいシートを不織布をバーッと夜になったらかけて、霜が直接当たらないように防寒やね、寒くならないようにして、そして朝になると朝日とともにその不織布をピューって外してね、で太陽日光さんニコニコ当ててあげて、そしてお水与えて、でまた寒くなる夕方にはということで、なんてヘルシーな毎日を送っているんでしょうかということで、その不織布イコールマスクのね下のたるみね、気になると思いません皆さんどうしてますか。話あちこち飛びますけど、お野菜食べてるヘルシーなさとちゃんなんですが、このマスクを取るとお肌がたるんでる可能性があるじゃないですか。でね、ドキッとしたことがあるんですよ。これね、春頃かな、なんかこうマスクにも慣れた頃かな、パッと顔見た時になんでこれはって思ったんです。もう焦りましたね。リンパマッサージ、もう顔中しまくりましたね。もうまぶたから目の下から頬骨、そして顎、まあ耳までクククククって引っ張ってですね、そこをねクイッと下のこの顎から下の首筋向かって鎖骨に向けて流すんです。そして主に左の心臓に向けて流してあげないといけないので、左側の鎖骨シュッシュッシュッシュッってして、お胸の方にシュッとリンパで、これをイメージングしながらですね、リンパの滞りを改善していくというね、そういった大事なマッサージ、これも皆さんやってください。女性は特になんですけれどもね、ミキサーさんもですよ、マスクの人ね、お若いから気になさらないかなそうそう、あのね、たるみっていうのはふと、ね、現れるので、ちょっとねたるみ対策ちょっとやってみたいと思います。皆さん発声練習で、あえいうえおあおって聞いたことあると思うんですけれども、あー言ってねその度にあー骨格を広げる感じで、あーうおーってやるんですよ。顔ねもう見事にね潰れてますけど ので、それぐらいお顔の表情筋まで動かしてみてください。そしてね、お口のこのちょうどほうれい線の内側を舌でベロベロベロベロベロって、くるくる、くるくるってね、舌の先でね、内側からアイロンをするような感じでやってみてください。するとね、口の周りだるくなるんです。でもこれをね、ほんの数秒でいいんです。毎日やっていく中で、お顔のたるみも改善されます。これ男性も絶対やってみてくださいね。ね、男性でもね、マスク取ってお顔たるんでたらね、全然良くないですからね。まあ、自粛モードでね、人とお話ししたりとか、大笑いして会話がね、こう、わっはっはーなんて口を大きく広げて笑うこととかがね、自粛でもできなかったから、もうね、これはしゃあないんですけれどもね、まあ、気になさってる方はぜひリンパマッサージと、そしてお顔のね、表情筋動かすということもぜひやってみてくださいね。あ、え、い、う、え、お、あ、お、これね、大げさにね、腹筋動かしながらさせていただきましょうか。私がこうすできないまあね、みんなでね、やっていったらもう街中明るくなるんじゃないかなと思います。さあ、近況報告も兼ねてなんですが、ここ数ヶ月ね、最初にも言いましたように、家庭菜園にハマってましたでしょ？でね、この、ちょっと何回も言い過ぎてるんですけれども、実はね、プチトマトが5メーター等々超えたんですよ。で、5メーター超えると怖いじゃないですか。そのうち家乗っ取られるんじゃないかなって思うぐらいなんですけども、こうね、支える力って、どうしてもね、実はね、ボールペンとかね、シャープペンぐらいの太さなんですよ、幹がどうしても。細いでしょ。それをね、ブーッと天井ぐらい、まあ、2階のベランダから今吊るしてるんですよ。もうだって折れ曲がっちゃうから。で、実がつくと重いでしょ。なので、支柱3本立てのからの2階ベランダから、えいってその茎を吊るしてですね、四方八方からね、ロープをどんどんやって、お隣さんとか、何それ、何やってんのみたいな感じ。いや、これ、巨大化したプチトマトなんですって言ったら、そんな見たことないわって、ちょっとギネスブック載るんちゃうって言われてます。まあ、それぐらいね、特に何かしたわけじゃないですよ。大きく育て大きく育てて、もうね、鞭を打ったわけでも何でもないんです。自然にそうなってくれたんで。でね、実も牡蠣ぐらいレベル大きくなってるんですよね。だからね、それがね、ちょうどね、さっき見てきたらオレンジ色赤くなり始めたんでね、まあこの寒くなった11月の半ばにもなるのに夏の野菜食べれるって、まあ、これもこれで楽しいなっていうのが、まあ、醍醐味ですかね。さあ、そして、あ、そうそうそう、前にも言ったんですけれども、大根菜と葉大根の違い私知らなかったんですけど、植えといてね、植えつけておいて知らなかったっていうのは、葉大根っていうのはもちろん下に大根ちゃんができない歯を食べる大根で、大根なっていうのは下に大根できて上にボーってできてる硬い葉っぱですね。やっぱりね、料理方法が違うので、そういったこととかもね、新鮮な毎日をお過ごしております。あと、さとちゃんの自慢はですね、やっぱ九条ネギですね。美味しゅうございますよ。もうね、何とも言えない甘みとか香りとか上品な感じがするんです。まあね、私は決して上品ではないですけれども、九条ネギの上品な味をね、楽しむのはね、楽しいでございますよ、うん、ということで、この手のかけ方は半端ないんですけれども、あまりにも増えすぎて、この間ちょっとね、東京から娘が帰ってきて、怖い怖いって言い出したんですね。で、何が怖いの、こんなに野菜がお家でできてたら怖い、あかん、苦情が来るって言って、近所迷惑やるんで、いや、何にも、迷惑になるようなことは一切してませんので、それはもう全然違いますから、竹やぶとかがね、ばーってこう、あれ、果てて、こうな、ばーって近所になってるとか、そういうことは一切ないので、もうきちんとお手入れしておりますので、ご安心ください。で、また話変わるんですけどね、この、ついこの間、10月の29日に、健康診断だったんですね。健康診断。うん。で、1年に1回のこの健康診断の結果、去年引っかかっていたあちこちのどこもかしこも、もう今回問題がなくなったんです。おかげさまでこれ、野菜生活しても数ヶ月、半年近くなるんですけれども、そのおかげかなと思いました。まあ、もちろん体重も減ってましたし、もちろん BMI。そして、肝機能やらもね、去年がちょっとなんかおかしかったんですよ。ね、で、胃腸だってなんかポリープあるだとか、あと尿とかね、あと婦人科検診も子宮がんのうんぬんとかね、そういうことも、あと肝炎検査も 全くもうそういったものがないんですよ。問題がごめんなさい、嘘ついてました。ただ一つだけあります、コレステロール。これだけはね、実はね、コレステロールのね数値だけは上がるというのは、もうさとちゃん的ね、あの年齢になるとですね、どうしてもね、防ぎようがないんです。で、諦めてるわけではないんです。あとね、遺伝的要素もあると言われていますので、食生活だけではね、まあ、あの野菜ちゃんメインですけれども、食生活、あとね、定期的な軽い運動とかね、そういったことでも解決できない場合は、病院でね、処方してもらうとか、そういったお薬のこともちょっとね、今回ね、結果出たばっかりなんです。一昨日かな、出たんですけれどもね、ちょっとね、考えないといけないかなというお年頃かなとは思っております。さあ、そしてね、その皆さん毎日趣味とか、自粛してたけど、魚釣りとかね、ゴルフとか、もう今もう解放されて思いっきりされてるかと思うんですけれども、旅行とかもね、徐々にね、みんなね、もうできると思うんですが、さとちゃんの場合、まあ、今ちょうど本当にワンちゃんと家庭菜園と、まあ、ここが趣味にはなっちゃってるんですが、朝日を浴びることでね、セロトニンというホルモンがね、分泌されて、健康にも最高っていうのがもう身をもって感じているんですね。で、それプラスですね、その野菜のお世話してると、どうしても裏庭に、お家の裏庭に頻繁に出るもんですから、ワンちゃんと共にですね。そしたらもうポカポカ日光浴なんかしながらですね。そしたら、お隣のおばあちゃんがよくね、お洗濯干しにこう出てくるタイミングと、私とのタイミング、接触が多くなってくるんです。で、この数ヶ月、そのおばあちゃんね、実はワンちゃんとか猫ちゃんの動物が嫌いなんですって。だけど、我が家にはワンちゃん、シュナちゃんというね、やんちゃなトイプーちゃんがいるもんですから、おばあちゃんに向かって、ワンワン、ワンワン、ワンワン言うんですよ。で、それってなんでかっていうと、遊んでほしいとか、あとちょっと怖いとか、なんだろうな、うるさいとか言われたら、またちょい、みたいな感じになるんでしょうね。で、そういう複雑なことが、前はあったんですけども、このお野菜を育ててる姿、私がね、でその横でこうシュナちゃん、トイプーちゃんがいるんですが、おばあちゃんがこう出てきますよね。で、おはようございますから始まって、でワンワンって言ったら、すいませんって、もう本当にうるさくってごめんなさい、すいませんっていうのがスタート、始まりなんですけれども、そこからコミュニケーションが広がっていったという。で、最初はやっぱりおばあちゃんね、動物が苦手っていうのも分かってたので、もうね、できるだけでもう迷惑にならないようにね、ワンワンならないように、で、お家の中に入れたりとか努力はしてました。ただ、そしたらね、毎日の中でこうお野菜ができるじゃないですか。そしたらこうね、隣とはこう行き来はできないので、こう柵になってて段差もあるんですけれども、チンゲン菜取れたんで、おばあちゃんどうですかって、で、小松菜取れたんで、おばあちゃんどうですかって、大根好きですかとか言ってて、で、大好きとか言って、私はそういう昭和の女やからな、大根の葉っぱも全部食べるでみたいな感じで言ってくれはって、で、私がもうお野菜できたらお渡ししてたんですよ、お顔見るたびに。そしたらね、おばあちゃんもね、もらいもんやけど言って、柿もらったんよとか、南京もらったんよ、かぼちゃもらったんよ言って、もうこうブツブツ交換、もうこんな関係性もいいなっていうのがね、もうそこに長く住んでるんだけれども、今までなかったこういった交流も増えてきたんですよ。で、こういったコミュニケーションってすごい私大事なんじゃないかなと思ってた矢先、なんとおばあちゃんがね、この間足止めて言われたんですよ。ね、もう本当に泣きそうになったんですけど、このワンワンっていううちのね、おちびちゃん、ワンちゃんのことなんですけどね、おちびちゃんのおかげで動物のことかわいいなってやっと思えるようになったわって。で、動物とは心が通うとは到底私の人生で思ってなかったんだけれども、こんなに相手したくなって、尻尾振って遊ぼう遊ぼうって、ワンワンってね、こう尻尾振りながら寄ってきてくれる、こんなもおちびちゃんが可愛くてありがたいなって、初めてこの年齢で理解できたわ、ありがとうおちびちゃんのおかげですって言ってくれはったんです。ジーンときました。もう本当にね、ワンちゃん苦手だとおばあちゃんだったんですけれども、私も本当申し訳ないと思いつつ、でもね、どんどん仲良くなれて、そしてワンちゃんに対してもこうね、心のつっかかりをなくされて、で、 今本当ありがとう、ね、遊べるとかいっぱい遊ぼうねって声をかけてくださるようになりました。そんなあったかいエピソードなんですが、実は昨日ね、そのおばあちゃんがね、ちょっと来て来てって言われて、何ですかって言ったらね、黄色いキノコいっぱい手に持ってね、これ食べれるん違うかな、ちょっといい香りするね、松茸の匂いするね言うて、私にちょっと触ってって黄色いキノコ渡してくれはってね、でちょっとおばあちゃんこれ私ちょっとすぐ調べるからって言って、これお味噌汁に入れようかなっておばあちゃん言わはるから、ちょ待っておばあちゃん調べるって言って、私すぐスマホで調べましてですね、はい、ダメでした、毒キノコでしたおばあちゃんこれなんか苦グリだけかなんかって言ってね、こう食用じゃないよって、これ痺れるし中毒性あるからね、もうおばあちゃんそれあかんで、触ったあかんでって言ったら、おばあちゃんええー、言うと笑い事ちゃうんですけど、でもこれ食べてはったらピーポーピーポーですよ、やばいですよということで、そういったこともありのなんですが、いろいろありますけれども、それではちょっとねピザカフェからのコマーシャル入りたいと思います、どうぞ。
京都生まれのジャパニーズピザのお店が伏見区中島外山町18番地にできました。だしソムリエのオーナーが完全オリジナルレシピで開発したお料理の数々、ピザでディップやピザでバーガー、スープでパスタシリーズなどなど、ありそうでなかった驚きのお料理がたくさん。だしにこだわり、粉にこだわり、焼きにもこだわったピザのお店、ピザカフェ竹村へ今すぐ GO！
はい、それではですね、ここからは突然ですが相談ですのコーナーです。というか今日もね、ちょっとご質問のようなのがいくつか来てます。お時間許す限りお答えしていきます。はい、お一人目は騙されやすい女さん、主婦の方、騙されやすいんですねこんばんは。最近占い番組とか芸能人が占ってもらってる番組を見ていると、的中とかしていて本当に占いって当たるんだなと真剣に思っています。さとちゃんは占いを信じますか？おすすめの占いってありますか？はい、ですね、占いを 100% 信じるかっていうと、さとちゃんはそれはそうはないんですけれども、だけどそれも占いにもよるじゃないですか。その嘘っぽいこう、それ絶対っていうのとかは信じないですけど、一回ね、さとちゃん、一回じゃないな、実は二回ぐらいね、霊視っていうのをしてもらったことがありまして、非常にお高かったです。30分3万円でした。で、その当時悩んでたんでしょうね。いや、今のさとちゃんは悩まないですよ。もうこんなに強くなったんで、年齢的にも。当時はね、きっと悩んでたんです。子育てのことだったりとか、もうしょっちゅうね、息子が怪我して帰ってくるしね、もうトラブル起こしたりして、すごい悩んでた時期があったんですね。その時に、友達から紹介されて、もう紹介でないと見てもらえないんですが、見に行きました。見てもらいました。するとですね、まず入って、座るなり、もう何も言わないですよ。何も言わないけど、あなたのお母さんの方のご親戚、若くで亡くなっていらっしゃる方がきっといますよね、いるよねって言われて、いや私全くそんなん知らなくて、いやもう年取って、おばがね亡くなったのは知ってますけれども、若いうちに、いやそれは全然知らないし、いやないと思いますって言ったら、今ね横に来てはるよって言って、えって男の子でピチャピチャに濡れてるって、でそれ言われた瞬間に思い出したんですよ。母が子供の頃、小学校の時にね、弟が池にはまって溺れて亡くなったということ、私小さい時に聞いてたんが、その時ですよ、もう40年ぶりぐらいかな、もっとかぶりに、それうーんと思い出した瞬間、もう鳥肌立って、うーってなって、もうその後はもうダメです、もう怖くなってしまったんと、もう言われること言われることが恐ろしくなって、涙ボロボロ出てきて、なのでもうこんな体験しちゃうと、占いというのか見えてるならもう仕方ないなって受け入れるようになりましたね。その星占いとかタロット占いというのは、まあね、ちょっと当たるも八卦、当たらないも八卦というか、ちょっとこうハッピーな感じがまだ漂ってるじゃないですか。でもその霊視っていうのはほんまに見えてるとしたら、もうこれ罪なことですよね
怖い。今でも思い出したらもう今もほら話しながら鳥肌立って寒い。あ、服、裾ちゃうわ。袖まくってた。下ろしました。ということでね、占い好きか嫌いかって言ったら、占いどっちかって好きです。で、人が、こう的中とかしてるの見るの好きです。で、ハッピーな答え聞くのも好きです。ただちょっと怖いこと聞くのは苦手です。ということで、こんなんでよろしいでしょうか。おすすめの占い、その、霊能者さん、霊視してもらってください。ちょっとお高いですけど。はい。では、二つ目、ビットコインさん。ビットコインさんってこれあれ、電子マネーじゃないわ。電子マネーちゃうわ。仮想通貨か。ビットコインさんね、すごい名前ですね。はい。お金持ちのかっこよくない人と、イケメンの貧乏とどっちが良いですか？お金持ちのかっこよくない人とイケメン。ミキサーさんどうですか？イケメン今ね、ミキサーさん、イケメン言った。イケメンの貧乏。あ、そうですか。でもお金ないんですよね。悩むな、もう。これ、ちょうど真ん中でいいんちゃいますか？いや、佐藤ちゃんどっちやろ？お金持ちのかっこよくない？もうね、佐藤ちゃんほど人生こうね、歩んできてたらね、お金の大切さも分かってるし、イケメン、どうやろうな？ごめん、答えられへん。お金持ちのかっこよくない人ともね、でも、それはそれなりに、絆を深めていったら楽しいかもしれないですしね。で、お金ないイケメンさんとはこうね、もしかしたら喧嘩するかもしれないもんね。まあそういう。まあそんな感じで、これ答えにはなってないんですけれども。まあさあ、お時間も近づいてまいりました。すいません、ビットコインさん、私、お金持ちのかっこよくない人を選ぶかもしれません。はい、ミキゾーさんはイケメンの貧乏さん選ぶとおっしゃってましたね。ということです。まあね、最初にね、月食の話したんでしょ。これね、私も今この収録終わったらすぐね飛んで出てお空見上げるんですけれども、ちょっとだけ告知させてください。ピザカフェ竹村ではですね、期間限定のクリスマスセットのご予約受付中です。12月23、24、25の3日間の店頭でのお渡し、テイクアウトのみのご案内となります。お持ち帰り限定の超お得なクリスマスセットは、通常5337円が4000円でお買い求めいただけます。やったね。2人前ですよ、2人前。なので、内容を言いますと、味わい深いマルゲリータ1枚、生ハムプレート1皿、そしてオードブル、この盛り合わせの内容は、チキンフライ、ペッパー醤油が4本、ピザ巻きソーセージ2本、ハッシュドポテト2枚、イカリングフライ2つ、あと卵マヨフィリングですね、こちら1カップついてます。そしてデザートに京カタラーナが2個ということです。ご予約は電話番号 075-748-7607、 ピザカフェ竹村まで。お受け取りの場所は京都市伏見区中島里山町18番地。それではね、このクリスマスセットで幸せになることを祈ってご予約お待ちしております。じゃあ次回、令和3年の12月第3金曜日にお会いしましょうね。今夜のミッドナイトグーココは、竹村さと子と可愛らしいミキサーさんでお送りいたしました。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社、日本情報サービスと、お出汁を使った京都ピザのお店、ピザカフェ竹村の協力でお送りいたしました。